こんにちは。第74回ゴリゴキャストの時間です。今日は iPhone のウィジェットウィジェットをよく使うようになってきたっていう話です。
iPhone のウィジェットって
なんかね、どういう名前か思い出せんかったんだけど、ホーム画面から左にシュッて行くと出てくるやつ、通知じゃなくって、あのバッテリーの残量とかニュースとかそういうのが表示できるやつ、
通知センターのもう一個のやつってやつか。
そうそうそう、通知センターのもう一個のやつあれでさ、愛用してるのがヤフー天気とスリープサイクルっていう睡眠時間が見れるやつと、リマインダーとコピードっていうクリップボード管理アプリで、便利だなって思って使うようになってきたら、iPhone でも iPad でもどっちでもめっちゃ使うようになって。
へ
え。ね、Yahoo 天気はさ、置いとくとさ、天気の気温の1日の気温のグラフが出てきて、さらに昨日との差分っていうのも分かるから、こう今日は暑いのか寒いのかみたいな予測にめっちゃ役立つんだよね。
これは教えてもらって追加したの。なんかこれじゃない表示を入れてたのかな、ヤフー天気のこの天気の
今日の天気最高気温じゃなくて、天気気温グラフっていうので1日の24時間分かな、今から24時間の気温の変化と前日の24時間分が分かる。
これは知らなくて言われて追加したかな。
うん。でもう一個リマインダーもね、便利でさ、春菜が言ってたさ、リマインダーってさ、期限があるやつと期限がないやつを分けたいみたいに言っとったじゃん。
うん。
言ったらね、そのウィジェットのリマインダーはナチュラルでそれが実現できるツールで、もうすぐ期限のものだけそこに出てくるのよ。
期限なしは？
期限なしは一切出ない。
じゃあ期限をつけて、さらにその期限がどれぐらいやろ。
そのね、細かい仕様はちゃんと調べていない。
うん、近くなると出てくるっていう。
うん、近くなったり過ぎたりとか、 あと多分場所もそれも連動する。なんかどこどこに着いたりとか離れたりって時にさ、リマインダーってオンにできるじゃん。そういうので使えるようになった場合でも使えるっていうので、その Apple Watch のシリフェイスを使うようになってリマインダーの比率増えてきたんだけどさ、そこで時間が決まってるやつが一個二個パッて見えるだけでも結構便利で、天気を見た時についでにリマインダーが見えて、ああこれもねっていうので、一番端っこの丸タップすればそのまま完了できるんや。
ああそれはなんか知ってるかな。
うん、で結構便利で、でリマインダーとシリフェ、もう一個が、コピード、クリップボード管理。
コピーじゃない、ペーストじゃなくて。
あ、ペーストだった。ペーストっていう名前のやつ。もう割と何でもいいんだけど、 iPad でやっぱね、クリップボード Mac のようにはクリップボード管理アプリを扱えないんだよね。当たり前なんだけど、コピーしたら全部その覚えといてくれるとかさ、キーボードショートカットでそのクリップボードの履歴を呼び出すみたいなのはできなくって、ただそのウィジェット上からシュッてスライドして下ろしてきて横にするとウィジェット出るんだけど、どのアプリ起動しててもそこから特定のコピペしたい項目を取り出せるっていうだけでも結構使い道があって、あれこれなんかウィジェット結構優秀やんっていうことを思い知ってきてね。
確かにクリップボード管理アプリはウィジェットが便利かな。ウィジェットからこう追加したり呼び出したり、コピードっていうあのクリップボード管理アプリに関してはこれ賢くてキーボード追加っていうのができるから、
うん、あれね面白いよね。
キーボードに追加して、ただ
定型文登録じゃんそれは、あのどっちかというとそうかな、クリップボード履歴じゃなくて、
クリップボードコピードに入れたやつも出るから
できる、
まあ、できるっちゃできる、その使い方として。
俺ねキーボードに関してはね、 iPhone はねもう地球ボタンを押さないと心に決めて、
え、日本語入力
とか英語入力テンキーしか使わないと決めた。
あのこの左、うん、左じゃないな、これは全員じゃないから、あのこのフリック入力の中で、画面
でひらがなとアルファベットと数字で全て賄えるっていうことを覚えて、もうだいぶようやくね、クエルティーキーボードよりそのテンキーアルファベットも互角に近づいてきた。
それはね結構前からもうそっちしか使ってなくて、あの英語の普通のキーボード、クエリティーキーボードっていうの、うん、あれはもうだいぶ前から消してる。今使ってるのは絵文字、
絵文字キーボード使っとるんや。
うん、これあのダイナリストで絵文字タグを作るときに、
うん、
これ便利で、こっからこうやって探す。
ああ、使うんだ。
うん、っていうので残してて、それとそのコピードのキーボード
使う。
うん、これは意外とこうインスタグラムとかしてるとタグをいっぱい入れたい時があって、
それももう定型文なわけね、言ったら。
写真系はこれ、ハンドメイド、ソーイング系はこれとか、仕事のやつはこれみたいなの
でもし変わったらそれを編集すればいいから、まあ割と楽だよね。
うん、であの PC、 その Mac にもコピードはあるから、 Mac で起動してそのコピード動かしてる時だったらこっちにその
入ってくる、 iPhone にも入るんだよね、履歴で入る、同期されるから。
だからさっき言ってたそのウィジェットを呼び出してこう貼り付けるみたいなことがキーボード上で出てしまう。まあこれちょっと特殊な例やけど、
うん、
でも iPhone とか iPad からこのコピードに登録するには、まあさっき言ってたみたいにウィジェットから、
最近のやつ大体あれだよね、ウィジェットを起動したらそのままコピー登録できるとか、なんかあれどういう条件なんかよく分からんけど、
うん、
とかプラス押せばできるとか、いろいろあって、確かペースト勝手に入ったような気がするんだけど、ね、忘れちった。
iPhone とか iPad で、
うん、違うかな。
違う。
なんかあんま気にしてないだけかな俺が。
追加ボタンってないね。
うん、押したらコピーされるっていう、コピーされるでいいのか。ペーストなんだけど。
どうやったら入るの？
うん、多分起動したらだと思ってたんだけど、ちゃうんかな。
そういうことか。
うん。コピーでもどっちかっていうと定型文を取ってくるっていう何パターンかあって、それを使いたい時に iPhone、iPad でなんか何とかするっていうのが多いかな。あ、ペーストはできるね。
うん、こっちはなんか入らないけど、
うん、
なんかあるんかな、わかんない。
そうでね、ウィジェットでリマインダーを使う、天気予報を使う、昨日の睡眠時間を見る、
オートスリープ、
うん、もうそこに表示しといて、まあ毎日手で睡眠時間を書いてるからっていうのが大半の理由なんだけどさ、そこでサクッと見れると、その手動でメモりたい内容がウィジェットから大体出てくる。
これウィジェットの起動方法って
ホーム画面から左に行く、
ああ一番最初の画面から左に行くか、
うん、
通知センターを
出してから左に行く。
これいつもさ通知センターをさ、
うん、
触っちゃってさ、なんか通知センターを開くみたいな、あの通知から開くみたいなやつに良くなっちゃう。
うーん、俺もそもそもがそのホーム画面から左に行くが基本だからな。
これ知ってる、その通知センターの話やけど、
うん、
全ての通知を消去っていうボタンが出るの知ってる？
それ多分便利なんやけどさ、
うん、
もう12になってめっちゃ変わるからいらんやつなんだよね。
そうなの、
うん、
ちょっとそれは聞いてないんやけど、
12になって通知センターだいぶ便利になるからさ、
そう12入れてないから、その
全てを消去みたいなやつは
いらん、
うん、今現在あんま覚えといても、あのあと数ヶ月でいらんくなる。
そうなんや。じゃあサファリのあのタブを全部閉じるわ。
あれは知らないけどすげえ良かった。タブを開いてから、タブ一覧開いた後は け完了長押しだよね。
うん、完了長押しすると。
で、300個のタブを閉じられる。
いや、こないだすごくってさ、なんか1000何本とかって出て、え、そんなタブ開いてられるんやっていうのはちょっと
感じ。別に開いてもいいけど、確かにそれで消せるのはすっきりするよね。
うん、
もう100もあったらどうせ探せんからね。
うん、
邪魔なだけで。10個ぐらいでいいわって思う。
うん、これね、知った時はね、ちょっと感動して。
うん、まあめっちゃ話がずれてしまったんですが、ウィジェットが結構便利だよっていうので、天気予報とクリップボードだけでも、俺はリマインダーかな、リマインダーが思ったより便利になったっていうのがいい感じでした。
春菜的にはバッテリーかな。
うん、
あの特に iPad の場合に、あの Apple Pencil の電池残量がそこでしかチェックできなくって、バッテリー残量はよく一番上に出してるな。
話をきれいに締めようと思ったらまた邪魔されましたが、それではまた次回ゴリゴキャストでした。